広報筑紫の11月号2本目の続きです。図書館クラブ移動図書館社筑紫号巡回表11月1日から11月30日分の表があります。11月の休館日、6日月曜日、13日月曜日、20日月曜日、27日月曜日、29日水曜日となっております。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ先、市民図書館 928-4343。 阿部龍太郎を読む読書の秋です。本を読もうといざ図書館に行ってみても、膨大な本の数にまるで知らない森に迷い込んだかのような心地になる人もいるかもしれません。直木賞作家の阿部龍太郎は、激動の時代の中で信頼する人に裏切られ、大切な人を亡くし、迷いや挫折を繰り返しながらも自分にしか成し得ない道を貫く主人公の物語を描いてきました。その不撓不屈の姿に励まされた読者も多いことでしょう。本を読むということは、過去から現代にかけてあらゆる人々の考えや生き方に触れることができ、悩みを置き今を生きる私たちに勇気を与えてくれます。困った時は図書館に来てください。たくさんの人生の師匠があなたを待っています。蔵書紹介。1、東博城、日本経済新聞出版社。2、家康一、厳冬社。3、青木信長城、毎日新聞社。4、薩摩模様小学館。5、維新の肖像、牛尾出版社。6、宗麟の海、 NHK 出版。冬のお楽しみ会、子どもたちへの読書活動に携わるボランティア、お話どんどんの皆さんによる楽しいことがいっぱいのお楽しみ会です。日時12月2日土曜日、1、13時から13時40分、2、14時30分から15時10分。内容、1、読み語り、わらべ歌、幼児向け人形劇。2、お話、年長以上向け本の紹介。場所、市民図書館集会室。定員各回50人。当日先着順になります。問い合わせ先、市民図書館。電話 928-4343。 これで図書館クラブを終わります。こんにちは、保健師です。喫煙について、ニコチンには強い依存性があり、タバコの煙には発がん性物質が含まれています。ニコチンには強い依存性があります。また強い血管収縮作用により血圧を上昇させます。発がん性物質、タバコの煙に含まれる発がん性物質やその他の有害物質は、分かっているだけでも200種類以上になるとされています。またがん以外にも多くの病気と関係しています。紙巻きタバコだけでなく、加熱式タバコにもニコチンや発がん性物質は含まれます。タバコを吸っている人にはこんな病気にかかりやすくなります。がん、鼻腔、副鼻腔、口腔、咽頭、喉頭、食道、肺、肝臓、胃、膵臓、膀胱、子宮頸部など、その他の疾患、 COPD、 慢性閉塞性肺疾患、 呼吸機能低下、脳卒中、虚血性心疾患、歯周病、糖尿病、早産、低出生、体重、胎児発育遅延など、喫煙と COPD、慢性閉塞性肺疾患、COPD、慢性閉塞性肺疾患とは、タバコの煙を吸うことで肺の中の気管支に炎症が起きて咳や痰が出たり、気管支が細くなることによって空気の流れが低下する状態です。痰を伴う咳、息切れが何年も続き、息を吐く時間が延び、ぜいぜいするという症状があります。ひどい場合には体重減少、痩せ、気胸、心不全や呼吸不全を伴います。肺炎などの進行につながりやすく、また階段や坂道を登るといったちょっとした日常生活での運動でも息切れが出てきます。重症の場合には、携帯用酸素ボンベなどが必要となる場合があります。禁煙の効果。長年タバコを吸っていても禁煙するのに遅すぎることはありません。また禁煙は病気の有無を問わず健康改善効果が期待できます。健康保険が適用される禁煙治療は貼り薬や飲み薬を使うもので自分で禁煙するよりも楽に、そして確実に禁煙できる方法です。1ヶ月から9ヶ月後、咳や喘鳴が改善する、免疫機能が回復して感染症にかかりにくくなる、1年後、肺機能の改善が見られる、軽度、中等度の慢性閉塞性肺疾患のある人、2年から4年後、虚血性肺疾患や脳梗塞のリスクが約3分の1減少する。5年から9年後、肺がんのリスクが低下する。10年から15年後、さまざまな病気にかかるリスクが非喫煙者のレベルまで近づく。問い合わせ先、健康推進課、電話 920-8611。 障害学習情報、もやい。講座案内とお知らせ。スマートフォン講座、デジタルテラシー向上事業、市民の皆さんがデジタルに親しみ便利に使えるようになることを目的にした初心者対象のスマホ講座です。講座名、日時、定員の順にお知らせします。1、LINE や Zoom で伝わるビデオ会議入門。12月4日月曜日10時から12時、11人。2、メルカリを活用してみよう。購入編。託児があります。12月4日月曜日10時から12時、10人。3、メルカリを活用してみよう。出品編。託児があります。12月11日月曜日10時から12時、10人。4、スマホデビューからもう一歩、 LINE Google レンズ編。12月6日水曜日10時から12時、20人。5、スマホで始めよう、災害の備え基本編。12月6日水曜日14時から16時、20人。5、キャッシュレス決済入門。12月7日木曜日、10時から12時、11人。7、スマホ教室入門編。12月9日土曜日、10時から12時、10人。8、スマホ教室中級編。12月13日水曜日、10時から12時、10人。9、スマホ教室、 基本アプリ活用術、12月18日月曜日、10時から12時、10人。共通、場所障害学習センター、申し込み締め切り11月15日水曜日まで。申し込み方法、電話またはホームページから定員を超えた場合は抽選となります。持参品、スマートフォンかタブレット。4と5は持参不要です。詳細は市ホームページにて、ID29356、申し込み問い合わせ先、障害学習課、電話918-3535。カラーラフイヤで作るしめ縄飾り、日時12月8日金曜日、10時から12時、場所障害学習センター、料金、受講料、これは振り込みです、1030円、材料費、当日払いです、1200円、対象定員、成人20人、講師、ハンドメイド作家、太田真由美さん。申し込み締め切り11月10日金曜日まで。申し込み電話または市ホームページから。なお有料の託児があります。事前に申し込みが必要です。 ID12428。 申し込み問い合わせ先、障害学習課、電話918-3535。市民フォーラムを開催します。11月は内閣府が定める子ども・若者育成支援協調月間です。この取り組みの一環として、市青少年育成市民会議主催で市民フォーラムを開催します。日時11月25日土曜日、10時から12時30分場所障害学習センター。内容、中学生高校生パネリストが討議し、来場者を交えて意見交換。パネリスト、市内5中学校と4高校の生徒代表。パネリスト、塚市、筑山、筑紫野、天拝、筑紫野南中学校、筑紫、武蔵台、九州産業、福岡常陽高等学校。問い合わせ先、障害学習課、電話918-3535。辰岩自然の家、冬の星空観察 in 辰岩。月と惑星、星雲、星団を見てみよう。日時12月16日土曜日、18時30分から20時30分。対象定員、市内在住、在勤の人、先着10家族30人程度。なお、双眼鏡などお持ちの人は持参ください。申し込み期間、11月3日金曜日祝日から25日土曜日まで。申し込み方法、電話にて。なお、詳細は市ホームページにて。ID15758、 場所申し込み問い合わせ先、辰岩自然の家、電話921-3455。これでもやいを終わります。筑紫野クリップ秘書広報課。9月14日、空き家問題に手を取り合って。放置された空き家は草木のハンモやゴミの不法投棄などさまざまな悪影響があります。この問題を解消すべく、筑紫野シルバー人材センターと空き家等適正管理協定を締結しました。この協定により、放置される空き家の発生を抑制することが期待できます。9月15日、市長100歳のお祝い訪問。老人の日、湯町在住の松枝千恵さんを平井市長が訪問し、お祝い状や記念品を贈呈しました。 松枝さんは大正13年1月生まれ、長生きの秘訣はくよくよしないことです、と微笑みながら語ってくれました。人生100年時代を迎えた筑紫の市、今年度は新たに29人が100歳となり、100歳以上の人は85人となりました。9月19日、全日本女子学童軟式野球大会準優勝、主将として福岡選抜を牽引。7月に行われた全日本女子学童軟式野球大会で、筑紫東小学校6年生の石松千世さんがキャプテンを務める福岡県の選抜チーム福岡ガールズが準優勝を果たし、平井市長へ報告を行いました。大会では数多くの長打でチームの勝利に貢献した石松さん、これからも野球を続けて女子プロ野球選手になりたいですと将来の夢を話してくれました。9月12日から29日、最後の最後まで有効活用を、旧庁舎を使っての救助訓練、市役所庁舎移転に伴う取り壊しを前に旧庁舎の活用を行っています。9月筑紫の太宰府消防本部が火災現場の対応訓練や救助活動にかかる施設の破壊侵入訓練を行いました。煙幕を使ったり床に穴を開けたりと、取り壊し予定の施設ならではの訓練が行われました。訓練に参加した隊員は、実際の施設を使っての破壊訓練などは貴重な経験ですと話をしていました。9月19日、風船に乗せた未来への希望。二日市小学校創立150周年。二日市小学校において創立150周年を記念したバルーンリリースが行われました。先生や保護者、地域の人たちが見守る中、それぞれの夢を描いた風船を手に校庭に並ぶ子どもたち、カウントダウンとともに一斉に手を離すと、赤、青、黄色などの色とりどりの風船が空高く舞い上がり、子どもたちの歓声が響き渡りました。風船は海を越えて愛媛県まで届いたとのことです。9月24日、宝満川を舞台とした人づくり、まちづくり、宝満川カヌー大会 in 岬、岬の宝満川河川敷で宝満川カヌー大会を開催しました。宝満川に多くの人々が集い、他者との交流や自然との触れ合いを楽しんでもらえたら、そんな思いから始まった大会は今年で26回目を迎えます。今年は市内外から約320人の選手が参加。子どもから高齢者までカヌーレースを楽しみ、笑顔あふれる大会となりました。9月28日、今なお現役の85歳、剣士、原在住の大音義輝さんが、日本スポーツ協会の日本スポーツグランプリを受賞し、市長へ報告を行いました。この賞は長年スポーツを実践し、顕著な功績を挙げた中高年齢層に授与されるものです。大音さんは70年間の剣道活動の中で多くの大会で優秀な成績を収め、近年では福岡県高齢者剣道稽古会を立ち上げて、全国優勝へ導くなどの活動が評価されました。9月28日、 全国での経験を糧にさらなる成長を、市内中学生全国大会出場、水泳で転敗中の中園陸人さんが剣道と陸上競技で筑紫の南中部員が全国大会へ出場し、平井市長へ報告を行いました。全国大会での経験や感想を報告し、今後に生かしていきたいと話していた生徒たち。平井市長は話を聞いて皆さんの成長を感じることができました。また技術を高めてそれぞれの競技で活躍してくださいと生徒たちの将来に期待を寄せていました。これで筑紫のクリップを終わります。消費生活センターだより、自動音声の電話の詐欺に注意。自動音声の電話がかかってきて、身に覚えのない未納料金を請求される詐欺の相談が多く寄せられています。身に覚えのない未納料金を請求されても、絶対に相手にせず無視してください。事例1、契約したことのない電話関連会社を名乗る事業者から、料金未納が発生している、放置すると法的措置を取るという自動音声の電話があった。事例2、契約中の通信業者関連企業を名乗る自動音声電話があり、未納料金があると言われた。ガイダンスに従って番号ボタンを押したところ、オペレーターにつながり、生年月日と名前を言ったら電話が切れた。トラブルに遭わないために、非通知や知らない番号からの電話には出ない、かけ直さないでください。不明な点がある場合は、事業者の本来の連絡先を調べて問い合わせてください。実在する事業者の公式ホームページで注意喚起がされていないか確認してください。不安を感じた場合は、消費生活センターにご相談ください。相談専用電話 923-1741、 毎週月曜から金曜日9時から11時45分と13時から16時30分です。筑紫の消防署情報。筑紫の太宰府消防本部、筑紫の消防署、電話 924-5035。秋の火災予防運動、11月9日木曜日から15日水曜日。2023年度全国統一防火標語、火を消して不安を消してつなぐ未来。火災による死者を増やさないように、寝たばこは絶対にしない、ストーブの近くに燃えやすいものを置かない、コンロの消し忘れ、衣類袖口が触れないように注意するを徹底し、火災を防ぎましょう。主な火災の原因、1、タバコ3208件、2、焚き火3140件、3、コンロ2773件。筑紫の警察署情報。偽電話詐欺に対する防犯対策。近年、偽電話詐欺が増加しています。令和4年度における福岡県内の偽電話被害状況は、被害件数368件、被害額9億2000万円となっています。皆さんが被害に遭わないために、偽電話詐欺の被害者のほとんどが、65歳以上の高齢者です。被害の始まりのほとんどが固定電話です。被害に遭った人の多くは、自分が被害に遭うとは思っていなかったと言います。同居の家族がいれば、日頃から偽電話に関することを話題に挙げましょう。また、親子で電話するときは、私の好きな〇〇は、 など家族しかわからない合言葉を決めましょう。電話でお金はすべて詐欺、すぐに相談110番、筑紫野警察署、電話929-0110。これで広報筑紫野11月号を終わります。この後には何も録音してありません。カセットテープは必ず巻き取ってからお返しください。なお、カセットテープの不具合がありましたら電話かメッセージでお知らせくださいますようお願いします。